こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新人間革命第30巻上は、池田大作による長編小説新人間革命の最終巻前半を収めた文庫版である。政教新聞社出版局から刊行された日本語作品で、全体としては戦後の創価学会の歩みと仏法を基盤にした平和文化教育運動の展開を描く連作的な歴史小説に位置づけられる本巻も、主人公山本真一を軸に組織の転機において個人がいかに責任を引き受け、対話と行動によって社会へ働きかけるかを主題化する単なる団体史の記録ではなく、信仰を日々の実践、他者への配慮、地域社会への貢献へ結びつけるという価値観を、人物の葛藤や決断を通して示すことが本シリーズの目的である。第30巻上は終盤にあたるため、継承、忍耐、前進といった問題がこれまでの歩みを総括する視点とともに読まれるべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、最終巻前半として描く組織的転機における責任の受け止め方、本巻の重要性は長大な物語の終盤に置かれた先として、順調な拡大や愛面的な成果だけでは測れない転機の意味を扱う点にある。新人間革命全体は創価学会の戦後史を背景にしながら、困難が起きた際に人々が何を守り、どう立て直すかを問い続ける。第30巻上でも、指導的立場にある者の行動は地位や形式の維持ではなく、構成員一人一人の安心と成長を支える責任として捉えられる。ここでの責任とは、問題を個人に押し付けたり感情的な対立を深めたりすることではない。状況を冷静に受け止め、長期的な目的を見失わず、各人が自立して行動できる条件を整えることに近い。したがって読者は本巻を特定の出来事の記録としてだけなく、組織や共同体が逆風に直面した際の倫理を考える材料として読める。試練を英雄的に美化するのではなく、日常的な信頼忍耐、具体的な励ましの積み重ねが再出発の基盤になるという視点が作品の骨格を成している。次に、人間革命を内面の変化と社会的行動の接点示すです。題名にある人間革命は、このシリーズを理解するための中心概念である。それは制度改革や政治的変革を直接指す言葉ではなく、個人が自己中心性、諦め、無関心を乗り越え、自他の尊厳を尊重する方向へ変わることを意味する。その内面的な変化が閉じた精神収容で終わらず、家庭、職場、地域、文化コイルといった現実の場での振る舞いに現れるという構図が重要である。信仰によって得た確信は、他者を従わせる根拠ではなく、苦境にある人に耳を傾け、対話を続け、約束を守るための力として扱われる。このため、作品の実践倫理は、劇的な業績よりも目の前の一人を尊重する態度に重心を置く。個人の変化と社会への貢献を切り離さない点は、宗教を私的領域に限定する見方とは異なる。ただし、本書は学術的な理論書ではない。概念は人物の行動や言葉を通じて提示されるため、読者には、物語上の場面から内面の転換が行為の選択をどう変えるかを読み取る姿勢が求められる。さらに、対話を平和構築の実務として位置づける視座、新人間革命の一貫した特色は、平和を抽象的な理想にとどめず、人間同士の対話の問題として描くことである。第30巻上も、対立や誤解が生じやすい社会において相手の立場を知り、共通の人間性に立ち返る営みの重要性を浮かび上がらせる。ここで言う対話は、意見の一致を急ぐ交渉技術ではない。相手を手段として扱わず、異なる背景や見解を持つ人にも敬意を払う姿勢であり、その継続が不信を和らげるという考え方である。宗教、国籍、思想の違いがあるからこそ、排除ではなく相互理解の回路を保つ必要があるという範囲がある。こうした描写は、戦争や核兵器、国際的な緊張といった大きな問題を遠い専門領域として眺めるのでなく、市民一人一人の言葉と関係性に結びつける。もちろん、対話だけで全ての政治的対立が解決するわけではない。しかし、本書は制度的解決を支える土台として、相手の尊厳を認める文化が不可欠だと考える。平和を語る際に、日常の対人関係から出発する点が本シリーズの実践的な特徴である。そして、継承を同じ形の反復ではなく、主体性の育成として考える。最終巻に近い本巻では、継承の問題が大きな意味を持つ。長期にわたる運動や共同体にとって、葬式の精神を後代へ伝えることは不可欠だが、継承が単なる形式や命令への従属になれば活力を失う。本社が重視するのは、理念の受け取る人自身がその意味を自分の現実に照らして考え、責任ある行動へ変えることである。すなわち、戦争世代の経験を尊重しながらも、若い世代や新たな担い手が受動的な追随者にとどまらず、時代の課題に応答する主体になることが求められる。これは宗教団体内部に限らない。 家族、学校、地域活動、非営利組織などでも価値の継承は知識の伝達だけでは成立しない。なぜその価値が必要なのかを対話し、各人が実践可能な形に翻訳する過程で話題となる。本巻は小説としてその過程を扱うため、継承を制度論として整理するのではなく、人と人との信頼や励ましの中で描く。伝統への忠実さと現実に即した創造性を両立させようとする点に、終盤の作品ならではの問題意識がある。最後に歴史小説でありながら、無名の実践者を中心に据える構成、本シリーズは、戦後日本における創価学会の展開を広い射程で扱う一方、歴史を著名な指導者や公式行事だけで完結させない。活動を支える人々の生活、悩み決意に目を向けることで、社会運動の実態は、無数の小さな実践からなるという見方を示す第30巻上を読む際にも、歴史的な局面を単に年表上の出来事として追うのではなく、それが個々人の家庭や地域でどのような課題として受け止められるかに注目すると良い。この構成には、変化は特別な人物だけが起こすものではなく、普通の人が自らの持ち場で希望と責任を選び取ることで生まれるという思想が現れている。同時にこうした描写は作品が信仰的な価値観を肯定的に提示する小説であることも明確にする。したがって外部資料に基づく中立的な通史とは目的が異なる。読者は史実の検証書としてのみ読むのではなく、創価学会の自己理解、価値観、理想で人間像がどのように物語化されているかを検討することで、作品の性格をより正確に把握できる。結論として本巻は創価学会の歴史や池田大作の著作に関心を持つ読者はもちろん、宗教的信念が個人の倫理や市民的行動にどのように結びつけられるかを考えたい人に向く、とりわけ組織の転機、世代間の継承、異なる立場の人との対話といった課題を理念だけでなく人間関係の問題として捉え直したい読者に有益である。読後に得られるのは、歴史的出来事の網羅的知識というより、困難な局面で尊厳を守るとは何か、他者を励ます行為はどのような責任を伴うのかを考える視点である。同種の宗教運動史や指導者論と比べた際の特徴は、教義の体系的解説や客観的な制度史ではなく、信仰を生き方として描く小説形式にある平和文化教育地域への貢献という大きな主題を個人の葛藤、対話、決断へと接続するため理念が日常の実践として提示される。また最終巻前半であることから、長編全体が積み上げてきた人間革命という主題を責任と継承の観点から見直せる。なお、作品は創価学会の価値観に基づく文学的表現であり、客観的な歴史研究とは役割が異なる。その性格を理解した上で読めば、現代の共同体運営や平和感を考察するための明確な立場を持つテキストとして価値を見出せる。ご支援いただける場合は、池田大作ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。